でしょうか。結局あなた方の愛が真の知識と、あるいは識別力によっていよいよ豊かになるようにと、またあなた方が身に満たされているものとなるように、結局あなたの信仰生活とは宗教生活にならないように、宗教生活とは私はこれとこれとこれやらなくちゃいけない、私はああいうふうに行動しなければイエス様は半分ぐらい怒ってるじゃないか、結局私は努力しなければダメなのではないか、これはいわゆる宗教生活です。信仰生活とは全く違うことです。私はダメ、いくら頑張っても努力しても無理です、私は何にもできません、イエス様あなたは瞬間瞬間1秒1秒守って導いてくださらなければ怖い、自分の最大の敵は自分です、教えて、この態度を取ることこそがやっぱりパウロまた他の手紙を書いた人たちの切なる願いだったのです。結局的外れの生活をしないように御心を知りなさい。前の読みましたこの最初の中でも同じ言葉が書かれています。彼らは確かに中4節に書かれているように、あかないすなわち罪の許しを得ていました、けどもパウロはそれで満足しなかったんです。救われることとは結構です、行き先は天国であると確信することも素晴らしい、けども召されるまであなた方は用いられるべきで、そのためにどうしても必要なのは主の御心を知ることです。どうかあなた方があるよ霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。真の知識とは昨日言いましたようにいわゆる頭の知識じゃない、頭の知識を持つようになればちゃんと把握することができるし、理解することができるし、説明することができる。主の与えようと望んでいる知識とは全く違うものです。もうすでに30年前にダビデはこの御心をどうしても知りたかったんです。彼の祈りとは我々の毎日の祈りとなるべきなのではないかと思います。彼は詩編143編の七節に次のように書いたのであります。964ページですね。143編の七節です。これは、まあ、ダビデの心からの叫びでした。あなたの御心を行うことを教えてください。まあ、ここでアンダーラインすべきなのは行うこと。例えば好奇心でもって聖書を読んで主は何を考えているかと思っても祈っても教えられないと思います。行うことを知りたくなければ主は叱りを与えようとしません。ダビデはそれをはっきり分かったんです。あなたの御心を行うことを教えてください。多くの人々は、まあ、ただ信ずれば聖書に書かれていることを素直に信ずればいいであろうと考えていますけど、ちょっと違う。言語を見ると信ずることと従うこととは全く同じ言葉です。ですから従いたくなければいくら信ずろ信ずろと言っても笑い話です。信ずることとは主に頼ることであり、主に従いたい心構えを持つことです。できるかどうか別の問題です。まあ、自分の力でできません。無理な話です。けども無理だと分かる人は結局主に頼るになり、主の力を借ります。まあ、ダビデはあなたの御心を知ることを教えてんじゃなくて、 あなたの御心そのものを行うことを教えてください。あなたこそ私の神であられますから。結局あなたは私の神であるから、私はあなたに使えるしもべとして御心を知る権利があるだろう。まあ当然ですね。例えばどこの会社に入れば、入ったばかりの人は社長の気持ちを知る権利があると思う。社長はああしなさいよ、こうしなさいよと言わなければ、どうすればいいかさっぱりわからない。そしたら書かない方がいいじゃないか、ね、会社の門番でさえも、ね、社長の気持ちを知る権利があります。まあダビデはそう思ったでしょう。教えてください、あなたこそ私の神であがるから。あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてください。結局導くことのできるとは、結局主の霊に過ぎないとダビデでさえも3000年前にはっきり分かったようです。このダビデは三章二編の中でまた、まあ、御心とは何であるかとはっきり書いたのであります。三十二編の八節、私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。聞く主は与えよう、教えようと切に願っておられます。けど聞く耳がなければ主は何にもできない、決して強制しないからです。ダビデの主に対する態度は、主よ教えてくださいという態度でした。このように主の御前に教えを請うた人々は、計り知れない主の祝福に預かれます。生まれつき巫女が出会った男はイエス様の教えを請うて、イエス様、それはどなたですか、その方を信じたいのですがと言ったとき、主イエス様は自分自身の明らかにしたのです。約束された救い主とは私そのものです。まあ、彼はそれを聞いてひれ伏して拝みました。エチオピアの官官もピリポの教えを請うて、誰かが手引きをしてくださらなければどうして別れましょうと救いを求めたとき、官官は救いに預かることができ、喜びながら旅を続けたと書いてあります。パウロという男が素晴らしい会社の経験した後で何と言ったかと言いますと、主よ私はどうすればいいなのでしょうか。今まで持っていた強い信念は崩れてしまった。今まで何でも分かったと思い込んでしまいましたけど、もうどうすればいいかわからないから、お教えになってくださいと。このパウロを通して導かれた刑務所の管理人は教えてくださいと言ったのです。救われるためにどうすればいいなのでしょうか。まあ、答えは主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。結局主は教えたい、教えることができるのは結局御霊だけ。ヨハネでの中北章中三節を見ると、イエス様はこの導き手であがる御霊について次のように話されました。新約聖書の195ページ、ヨハネ伝中国章の中三節です。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は 私の栄光を表します。もし今まで主に対して全く無関心な人は、急に輝いた顔でイエス様はすごいというようになれば、それはもちろん聖書の勉強した結果じゃない、人に納得させられた結果でもない、この御霊の働きの結果です。御霊は主の栄光を表すために来られたのです。人間の一時的な問題を解決するためではない。イエス様の栄光が現れば、人間は解放されます。喜ぶことができるようになります。まあ昨日話したように、我々にとって最も大切なのは主の思い、主の御心、御心第一と毎日新たに決心すべきなのではないでしょうか。確かに御心とは一体何なのでしょうかと問題にぶつかると、確かにそんなに簡単に分かるもんじゃない。まあ一つの御言葉はちょっと助けになると思います。コリント第一の手紙の七章の最後の言葉で、304ページになります。パウロはこのコリント第一の手紙の中でいろいろな問題について書いたし、まあいわゆる結論としての言葉であると言えるでしょう。七章の31節、こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。まあそういう気持ちで学校行って、会社行って、まあ何をしても本当に楽になります。結局はっきりと使命感がなければダメね。自分のために、会社のために、社長のためにいくら頑張ってもね、本当に意味での満足感がないんです。私は主のために、そういう気持ちがあれば、もちろん自分の無力さを感じますから、一人でできません。多くの子供はやっぱり、まあ、不安になり、もう学校行きたくないというんです。まあ、最近男でさえも社会人も増えています。30歳40歳になった男は急に会社行きません。一体どういうこと。もちろん使命感がない、ね、人生の目的とはどういうものであるか、あるべきか分からなければ、やっぱり全部面白くなくなる。子供は思うようにいかなければ、一体何のためにまた会社行かなくちゃいけないの。そういう気持ちになるのは当然ですけど、主のためと思えばやっぱり違う。ですからパウロはここで食べるにも飲むにも何をするにも、ただ主の栄光を表すためにしなさい。ですから分かれ道には立たされると、まあ考えるべきです。イエス様は今ここに置かれれば、イエス様だったらどういう態度とるなのでしょうか。私はこの道行きとイエス様は嬉しくなるなのでしょうか、あるいは悲しくなるなのでしょうかと考えると、大体分かります。自分のことを大切にすると、もちろん逆方向に行きます。ゆうべもちょっとまあ話したように、まあ音楽によっていろんなことを表すことができる。まあ、ゆうべのマタイによる中南局の箇所とは、まあ、次のような箇所なんです。私は悲しむのあまり死ぬほどです。まあ、バッハはこの言葉を使った時、あの音楽行きともう悲しい、悲しいでしょうがない、もうどん底。まあ、これはイエス様の祈りなんです。私は悲しむのあまり死ぬほどです。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。人間の救う 他の道があれば